西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
へえ、そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私、増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、1月の西宮徹底解剖は西宮の国際交流と題して、ゲストティーチャーに秘書課の米澤敦さんをお迎えしてお届けしております。米澤先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今週から聞かれた方、秘書課のってびっくりなさってると思うんですが、先週ご紹介いただいたように、はい、秘書課の中にはいろんなチームがあって、はい、米澤さんは交流チームということで、はい、でいろいろな国際交流であるとかいろんな交流の、そのセクションを担ってらっしゃるということなんですね。
はい、
はい、さあ、今週来週は2週にわたって西宮の姉妹友好都市を紹介していただこうと思うんですけれども、はい、いろいろとあるんですよね。いくつぐらいあるんですか？
はい、西宮市は、国内では2カ所、高知県の梼原町と、鹿児島県の奄美市と、友好都市提携をしております。
はい、
そして海外では、アメリカのスポーケン市、ブラジルのロンドリーナ市、中国の商工市、フランスのロットエガロンヌ県と、アジャン市の4つと姉妹友好都市提携を結んでいます。
はあ、まあ、今月のテーマが国際交流ということですので、今週と来週国外の4つの都市を2つずつに分けてご紹介していただこうかなと思うんですが、はい、よろしくお願いいたします。
はい、
今週もまたどなたかゲストの方を連れてきてくださっているようでございまして、
はい、
はい、
それぞれの、都市ごとに市民の皆さんで作られた交流の会がありますので、
はい、
交流の会の皆さんに、それぞれの都市についてご紹介いただきたいと思います。
はい、じゃあ詳しくはね、それぞれ会長さんからお話を伺うとしまして、
はい、
ではまずはどこからいきましょうか。
はい、友好都市を提携した順ということで、
うん、
アメリカのスポーケン市から紹介させていただきます。
はい、
スポーケン市は、アメリカワシントン州にある都市で、人口が約21万人、面積が約150平方キロメートル。ワシントン州ではシアトルに次ぐ第2の都市です。1961年9月に西宮市と姉妹都市提携を行いました。
はあ、提携してからもう半世紀以上ですよね。
そうですね、もう56年ということで。
はあ、すごいですね。はい、長い歴史がありますよね。
はい、
じゃあその歴史をいろいろと語ってくださるのが、
はい、
今日ご紹介いただけるゲストの方なんですね。
はい、はい、本日は、西宮スポーケン姉妹都市協会会長の善藤貴美子さんにお越しいただいております。
はい、じゃあ善藤会長、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いやー、もう本当に長い歴史の、ね、交流ですよね。
はい、そうですね。
はあ、まあ、今スポーケン市、軽くご紹介いただいたんですけれども、このスポーケンっていうのは何か由来のあるお名前なんですか？
はい、そうです。スポーケンっていうのは先住民の言葉で、うん、太陽の子供たちという意味なんですよ。
ほう、太陽の子供たち。じゃあなんかキラキラしててね、なんか素敵な街のようなイメージが湧くんですけれども、はい、どんな街なんですか？
スポーケン市はね、自然環境に恵まれた都市なんです、
うん、
美しい街で多くの公園があって、その代表格のマニットパークは美しくて、姉妹都市提携の印の日本庭園もあります。
は、日本庭園があるんですか？
灯籠もあるんですよ、
まあまあ、
西宮から送られた灯籠が。
へー、でその他にもいろいろあるみたいで、
はいはい、で1974年に開かれた万博の跡地のリバーフロントパークも、うん、豊富な水の壮大な美しい滝とともにスポーケン市を代表する 写真には必ず載っている市民の憩いの公園なんです。
1974年といえばその前回が万博、
そうなんです、
大阪だったんですね。
その次の万博なんです、
なんかこれもすごいご縁があるような気がしますよね。そしてなんかあのスポーケンには大学もたくさんあるんですってね。
はい、西宮にも大学がたくさんあるんですけれども、スポーケンにも大学がたくさんあります。ゴンザガ大学とかいろいろあります。そして大学同士の交流も盛んなんです。そしてまたあの向川女子大学がスポーケンに分校を開いて27年になります。
そうなんですか。
毎年学生がたくさん向こうで滞在して現地の方と交流して学んでおります。現地での西宮の拠点のような役目も担っていると聞いております。
そうなんですか。まあ、あのいろんなね町を挙げてのイベントなんかも行われるって伺ったんですけれども、一番大きなそのスポーケンのお祭りといえばどういったものがあるんですか。
はい、それはもうあの5月に行われるライラック祭りが一番大きなお祭りで、多くの飾りをつけた美しいフロートと楽団が順番に行進します。それを見てあの、市民の町中が盛り上がります。で西宮からも、派遣団っていうんですか、旅行団も何回も行ったことあります。
うわ、じゃあ行くのならこのライラック祭りのシーズンを狙っていらっしゃると、素敵なあのいろんな行事にも参加できたり、ね、見たりできるんですね。
その他にブルームズデーっていうマラソン の、はい、あのイベントもあって多くの市民も参加しております。西宮からも何回もあの市民の方が参加されたこともありますよ。
そうなんですか。前頭会長は何回ぐらいスポーケンにはお出かけになってらっしゃるんですか。
このライラック祭りに兼ねて行ったのが 4、5回あります。
うわ、やっぱりなんかね、よりやっぱりこうね足を運んで交流を深められるといろんなことがね分かってくるし、素敵な思い出もたくさん、お作りになったんだろうと思うんですけれども、この交流の歴史、姉妹都市提携56年とおっしゃいましたね。
はい、
ずいぶん長いですよね。
そうですね。
きっかけっていうのは、市っていうかその官の方がその提携をしませんかみたいな形でのスタートだったんですか
と思います。やはり向こうに島田牧師っていう方がいらっしゃって、でこちらは市の方といらっしゃって、そういうことから田島市長の時だったかな、こっちはね。でそれでお話が盛り上がって姉妹都市という提携になったんですけどね。
そうなんですか。その後それが民の部分に移っていって、いろんな民間の各種団体がいろんな交流を始められたそうですね。
はい、そうです、そうです、で学校提携とか、小学校の学校提携、中学校の学校提携で、ボーイスカウトの交流で、そして市民の交流と幅広く広がってきました。そしてさっき言ったようにライラック祭りには、市民の方を募って旅行団を派遣して、向こうではその祭りに参加し、そしてホームステイをして、アメリカンライフを、アメリカンライフを体感されました。でそういう経験をされた方が向こうでお世話になったっていうことで、また西宮へ帰ってからそのいわゆる姉妹都市交流に深く関わってくださって、協力的に活動の力となっていったんです。
そうですか。
それが市民と市民の草の根の交流という根底になってます。
素晴らしいですね。若い方の交流も結構盛んになってきてるんですね。
はい、その若い交流といえばもう交換高校生事業ですね。これは若い多感な学生時代に異文化を体験するっていうことが将来の目的の方向づけやその後の人生に大きな糧となっていくという、その若い高校生の時代にスポーケンから3名受け入れ、こちらから3名を派遣するという、そういう交換高校事業をやっております。で私たちの西宮スポーケン姉妹都市協会とか、クスノキ会とか、その他 の方々のご協力でこの事業が毎年ずっとやってるんです。
でもやっぱりその若い多感な時に、その 日本とは違う文化に触れてそこで生活をするっていうことは子どもたちにとってはそれは素晴らしい経験になるでしょうね
と思います。向こうで現地の学校へ行きます、
はい、
そしてホームステイします。でいろんなこう体験いたしますでしょ。だからその子たちが行く前には研修会します、
はい、
で帰ってからは帰国報告会するんですね。その帰国報告会ではもう私たちがもうこう感動するっていうかな、こんなに一回りも二回りも大きくなったんだなっていうね、そういう姿を見てね感動することもたびたびなんですよ。
はあ、そうですよね。本当に行ってみたかったなって私も思ったりするんですけれど
若い時に
ね、やっぱ若い子どもたちのその吸収力というか、ね、
その若い時に行くのがやっぱり
そうですよね、
その子にとってはね。
そしてその経験をまたその後の人生にいろんな形で生かしてくれるっていうのがね、
はい、皆さん活躍してらっしゃいます。
素晴らしいですね、うん、でもなかなか行くのは大変っていう方はちょっと行った気分になりたいなというのが国際交流であそこに参加するとなんとなくちょっとねその楽しさの一端に触れられるような気がするんですが、今年も2月の25日に行われますのでぜひ皆さんにも参加していただきたいなと思うんですが、さあスポーケン姉妹都市協会の皆さんはこの国際交流でどういった形で今年は繰り広げられるんですか。
はい、毎年これにも参加いたします、そしてブースいただいて、
はい、
スポーケンからいただいた交流に作ってくだ向こうの方が作ってくださった大きなタペストリーがあるんですね、
はい、
それを飾ったり写真を飾ったり、
うん、
そしてアメリカのキャンディー売ったり、
はい、
で姉妹都市交流のこのスポーケンのことを PR します。
前頭会長から直々に楽しいね旅の思い出なんかも聞けたりもするんですよね、うん、
そういう話もしますよ、いろいろと、
はい、
でまたその高校生も手伝ってくれるんですよ。
あ、なるほど、うんうんうん、もうじゃあそういった本当に経験してきたお話っていうのはね、うん、本当になんか楽しくなんかもうイメージがわーっと広がりそうですね頭の中でねえ、でも本当になんか毎年いろいろと、まあ、その交流姉妹都市協会の皆さんもいろんなイベントをやってらっしゃるそうですけれども、一番大きいのがこの国際交流デーですかね。
そうですね、
はい、
でまた私たちの協会としては、うん、いろんなことを企画するんですけれども、
はい、
先日行いましたスポーケンから来られている先生の英語講演会したんですけれども、
はい、
これは市政ニュースにしたりとかチラシを配ったりして皆さんの一般の方募集したんですけど、すごく申し込みが多くて、
はい、
悲鳴上げました。で会場の都合でちょっと入れるかしらと思って、
うん、らら
もうちょっと無理してぎゅうぎゅう入れてもうその方々の意思をね、はい、尊重してもうなるべく入っていただこうと思って会場いっぱいになりました。
大人気だったんですね。その他にもいろんなことを企画なさってるんですね。
はい、会員同士では、うん、交流事業としてバスツアーとかハイキングとかしました、
はい、
で年末のクリスマスパーティーは ALT の先生や交換高校生たちを交えて毎年盛り上がります。
はあ、ということは英語と日本語が飛び交って、
そうですね、
ということなんですね、はいなかなかちょっと英語が喋れないので参加したいけどっていう方もいらっしゃるかと思うんですけれども、それなりになかなか、
はい、いいです、いいです、もう
大丈夫ですか。
ウェルカム、ウェルカム、みんなもウェルカムです
ウェルカム、
はい、
そう言っていただくとすごいなんか安心したわっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、はいはいはい、ぜひ興味をお持ちの方はこの西宮スポーケン姉妹都市協会にもね、
はい、
ご参加いただいて、
はい、いろんな活動にお手伝いいただいたら嬉しいですね。
でも本当に先週はね本当にボランティアのスタッフの方がいろんな形で国際交流のサポートをなさっているってお話いろいろしていただいたんですけれども、この西宮スポーケン姉妹都市協会の皆さんも、まあ、いわゆるボランティアとして、
はい、
本当に草の根のそういう国際交流を支えてらっしゃるんですね。
そうですね、でも私たちもそうですけど、何といっても姉妹都市交流がこうやってできるのもね、
はい、
学生が毎年向こうへ行って向こうでお世話になるんですね。
うん、
だから長年こんないろんな活動とか事業とか多方面で支えてくださってるもうスポーケン市の多くの皆様のボランティア支援のおかげだと思ってね、 私たちは本当に感謝しております。
そうですか。いやいや本当にあの素晴らしい、ね、56年ということで、これはもう本当にずっと続いていってほしいですね、この国際交流はね、
はい、
ということでまずは西宮スポーケン姉妹都市協会会長の前藤紀美子さんにお話を伺いました。さあ、米澤先生、
はい、
続いては、
はい、続いては、ブラジルの、ロンドリーナ市になります、
はい。
ロンドリーナ市は、ブラジルパラナ州にある都市で、人口が約56万人、面積が約1650平方キロメートルの都市です、
はい。
サンパウロの、西約500キロにありまして、日系人も約2万5千人在住しています。1977年5月に西宮市と友好都市提携を行いました。ということで、本日は、西宮ロンドリーナ友好の会会長の鈴木信幸さんに来ていただいております。
はい、鈴木会長、ではよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ロンドリーナ市、ブラジルですものね、地球の裏側っていう感じで遠いですよね。
本当に遠いです、
ね、でも何度もいらしてるということで、
はい、あの私は2002年の友好都市提携25周年の記念の年と、それから2003年の西宮ロンドリーナ友好の会の発足の年、この時に、友好の会のメンバー11人と、
はい、
それから3回目は2008年にちょうどブラジル移住100周年の記念式典がありましたので、その時の3回伺いました。
3回ですか。わあ、すごいな。あのロンドリーナ市の印象というのはどういったところ、どんなイメージをお持ちになりました？
これね、あのロンドン言葉で言っても、うん、やっぱり行ってみて、あの自分の目で見ていただかないと
でしょう、ね、
分からないんですけども、
はい、
実はあの面積がね、うん、西宮市の16倍以上あるんですよ、
はい。
で、あのとってもその自然の豊かなところで、それで大学がロンドリーナ市に3つありまして、
はい、
よく似ている、あの、はい、文教都市ということも似てますし、
はい、
それから人口も56万と西宮市が49万ほどですから、うん、ほぼ似ていると。
でも広さ随分違いますよね。
違います
よ、はい、
本当に違いますけども、西宮がたくさんの人口でガチガチしてるということかもしれませんけど
賑やかなね、
そうです、
活気のある街ですが、はい、ということはもう本当にそのロンドリーナ市っていうのは、その市街はあのたくさんの皆さんが住んでらっしゃるけれども、その郊外がもう本当に広大な、
そうです、あのコーヒー畑が、
コーヒー畑なんですか、はい、そうなんです。
あのロンドリーナ市はコーヒーの産地で、はい、もう有名なんですね、
うん、
でね、一つ面白いのは、うん、
はい、
ロンドリーナ市はね、山がないんですよ。もう見当たりません。
じゃあもう360度
そう
平地、
平地なんです。
あら、ちょっとじゃあ西宮とは印象が違いますね。
そこのところはちょっと違いますけどね。それと、まあ、もちろん海はないですよね、
はい、
というところが違いますけども、本当にあの気候とか、それからその風土とかというのは、あの西宮とよく似てるなという印象があります、
はあ、それからあの、まあ、ブラジルには日系の方たくさんお住まいでいらっしゃるんですけれども、はい、このロンドリーナ市にも日系の方が2万5千人住んでいらっしゃるって伺ったんですけれども、
はい、
ね、随分たくさんいらっしゃるんですね。
あの本当にね、たくさんいらっしゃって、うん、で日系2世3世の人たちはあの日本語があの通じますのでね、
はい、
その点でもとても親しみやすいところですし、それから飛行機の乗り降りなどで非常に、まあ、緊張しますでしょう、
はい、
ところがロンドリーナに着きますとね、うん、あの日本語が通じますので、とってもリラックスできるんですよ、
はい、あ、それは本当にホッとしますよね、はい、それからなんかあのここの町には世界からたくさんの方が移住してらしてるんですってね。
あのこれはロンドリーナ の, あのガイドさんにねお聞きしたことなんですけども、うん、はい、あのブラジルにはあの日本だけでなくて、ヨーロッパとかあのオーストラリアなど、うん、世界各国から移住してこられていますのでね、
うん、
でその方たちがですね、あの最初に作るものというのがあるんですが、日本の人は、まあ、昔でいう寺子屋ですね、
はい、
学校を作ると、
はい、
でヨーロッパの人は 最初に作るのが教会だということなんですよ。
なるほど、はい。まあ、日本人は教育に力を入れるということなんですかね。
そうですね、そういうまあ効果もありましてですね、現在ではまあブラジルの医者、弁護士、それから大学の教授とかですね、議会の先生方、こういう知識階級と言われるような方々は日系人の占める割合が非常に高いというふうにお聞きしました。ブラジルではですね、日本の皆さん、日系の皆さんが非常に尊敬されていると、こういうことも聞きましたので、とっても我々としても鼻が高いというか、
そうですね、はい、海外でのその日本人とかね、日系の方の活躍っていうのは本当になんかね、聞くと嬉しくなりますよね。さて、この西宮ロンドリーナ友好の会というのはいつどういうきっかけで誕生したんですか？
はい、ロンドリーナ市への表敬訪問を5年ごとに、これは行政が中心になって、やってきておられましたけれども、友好都市提携、25周年、この年に初めて市民の方を募集をしてですね、で、総勢20名の友好訪問団を結成をしました。
はい、
で、大変歓迎を受けまして、西宮のロンドリーナ市の空港のすぐそばに、西宮公園というのがありましてですね、
はい、
でそこで、毎年、西宮祭りというのがされるようなんですけども、この時も、西宮祭りをその公園でしていただいて、大歓迎を受けてという、本当に楽しかったです。
そうですか、はい。今会員の皆さんは何人ぐらいいらっしゃるんですか？
今ね、41人、おりまして、で、まあ、ブラジルの内容としては、まあ、ブラジルのことを皆さんに知っていただくために、ロンドリーナウィークの開催、それから国際交流協会主催の国際交流デーへの参加、
はい、
それからロンドリーナからの訪問者の歓迎会、日泊協会というのが、これ神戸にありますので、日泊協会への参加、それから会報の発行、こういうことを事業としてやっております。
ずいぶんね、いろいろと活動なさってるようでございますが、さあ、未来に向けてどんな夢をお持ちでいらっしゃいますか？
ですね、ロンドリーナはとにかく遠いんですよ。本当に。
確かに、どれぐらいかかるんですか？
はい、片道27時間ほどかかるんですよ。
1日以上かかるんですね。はい、
まあ、帰りは時点の関係で少し早いんですけども、それでも1日はかかります。
そうですか、はい。でもそれだけ魅力のある、行ったらまた来たくなるっていうような町なんですよね、
と思います。私はそう感じました。
ということで、まずはぜひね、皆さんに一度お出かけいただきたいなっていう気はしますよね。
そうですね、ぜひ行っていただきたいですね。
はい、さあ、それではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ、合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選で、お一人の方に図書カード3000円分をプレゼントします。もし聞き逃したという方は、西宮市のホームページから音声配信も行っていますので、どんどんご応募ください。さて、今週のクイズは、はい、それではゲストティーチャーの米澤先生にお願いします。
はい、本日紹介していただきましたスポーケン市、ロンドリーナ市はそれぞれどこの国にあるでしょうか？
それぞれ、スポーケンはどこどこ、
はい、
ロンドリーナはどこどこ、
はい、
と2つの国の名前をお答えいただくんですね。
はい、
はい、ということでございますので、ぜひもう聞いてらしたら、
そうですね、簡単じゃないかなと思います。
いただけましたよね。はい、 ということで、先週の答え、そして来週お出しするクイズの答えと合わせて3つの答えを送ってください。お待ちしています。さて今週もあのゲストティーチャーの米澤先生の出番はあまりなかったんですが、
はい、すいません。
でもあのこうやってあの民間レベルで皆さんがそういったあの会を作って、そうですね、本当に活発に交流をなさってるっていうのは素晴らしいことですね。
は
い、
そうですね。交流はやはり市民の方が中心で、うん、あの進めていただけるのが一番の理想ですので、はい、ありがたいと思っております。
そうですね。そして国際交流で、これは国際交流協会が主導という形で、はい、
そうですね、
毎年1回、
はい
はい、
あの2月25日に開催予定しておりまして、はい、あの各友好の会の皆様もブースを出展してくださいます。うん、
はい、西宮スポーケン姉妹都市協会会長の前藤紀美子さんには、ね、さっきあのキャンディーを売りますみたいなあの話も伺いましたけれども、あの本当にあのそういうなんか、ね、楽しい交流がこの場で繰り広げられるっていうのはなんか楽しいですね。
そうですね、うん、あの市民の皆さんにあのこの4つの交流のあの都市のことをよく知ってもらいたいですね。まだ知らない方って案外いらっしゃるんですよ、はい、だからよくぜひ知ってもらいたいですね。
どんな街でどんな方々が生活してらして、でスポーケンのキャンディーってどんな味がすんのやろうって、甘いんですかね。
甘いですね。
結構あのアメリカのキャンディーっていうのはね、甘くて美味しいですけれども、ぜひあの口にしていただきたいなと思います。さあそして西宮ロンドリーナ友好の会会長の鈴木信之さんにもいろいろお話を伺ったんですが、確かに遠い、
遠いです、本当に遠いです。
27時間、これはまあ本当にある意味ね、すごいなんかっていう感じですけれども、だからこそ全く違う文化だったり、そしてまた日系の方がお暮らしになってらっしゃるから同じようなところもあったりとか、結構魅力のある街のようですね。
そうですね、うん、あのやっぱり日系の人がたくさんいらっしゃるのでね、あの行っても本当にあのホッとするんですよ。
うーん、
全然その外国に行ったというそういうあの感じはしないですからね。
なんか知らないのに懐かしいみたいな、ね、そうそうそう感じをきっとね、あのお持ちになるんでしょうね。 うわもう両方とも行ってみたいなと思いましたが、あのぜひこういうあの、ね、交流の会にご参加いただいて、またあの、ね、姉妹都市協会にもご参加いただいたら、よりなんかそういう機会も増えますし、
そうです ね、
いろんなニュースもゲットできますし、
はい、
皆さんと一緒に訪問団として伺うこともできますよね。
そうですね、
うん、
あの10年ごとにあの周年事業としてあの相互に訪問団を結成して、はい、あの訪問しておりますので、またあの機会がありましたらご参加いただければと思います。
はい、今日の西宮徹底解剖は姉妹友好都市その1、スポーケン市とロンドリーナ市ということで、西宮スポーケン姉妹都市協会会長の前藤紀美子さん、そして西宮ロンドリーナ友好の会会長の鈴木信之さんを交えて、秘書課の、米澤篤先生にお話を伺いました。ゲストティーチャーとしてね、はい、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。 E メールは787@sakura-fm.co.jp、 さくら FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖。この番組は西宮市の提供でお送りしました。